はい、それでは、今日はですね、民数記の10章からですね、民数記の10章からです。ですね。で、私たちは今、シナイ山にいる、このイスラエルですね、そこから旅立つところを見ていき、そして、10章からついに、この旅立ちを始めるところに入っていきます。それでは、一節をご覧ください。ついで主はモーセに告げて仰せられた。銀のラッパを2本作らせよ。それを打ち物作りとし、あなたはそれで回収を召集し、また宿営を出発させなければならない。この2つが長く吹き鳴らされると、全回収が会見の天幕の入り口のあなたのところに集まる。もしその1つが吹き鳴らされると、イスラエルの分断の頭である族長たちがあなたのところに集まる。またあなたがそれを短く吹き鳴らすと、東側に宿っている宿営が出発する。あなた方が二度目に短く吹き鳴らすと、南側に宿っている宿営が出発する。彼らが出発するには短く吹き鳴らさなければならない。集会を召集するときには長く吹き鳴らさなければならない。短く吹き鳴らしてはならない。祭司であるアロンの子らがラッパを吹かなければならない。これはあなたにとって世々にわたる永遠の定めである。またあなた方の国であなた方を襲う侵略者との戦いに出る場合は、ラッパを短く吹き鳴らす。あなた方があなた方の神主の前に覚えられ、あなた方の敵から救われるためである。またあなた方の喜びの日、あなた方の礼祭と新月の日に、あなた方の全焼の生贄と和解の生贄の上にラッパを鳴り渡らせるなら、あなた方はあなた方の神の前に覚えられる。私はあなた方の神主である。ということで、いろいろな場合におけるラッパの吹き鳴らしの神様の命令が書かれていました。通常はこのラッパ、角笛なんですけれども、聖書に出てくるラッパはですね、このお羊の角を用いたあの角笛ですね、甲高い音がします。今でもユダヤ人の人たちは使っていますけれども、けれどもここに書いてあるのは特別なラッパであって、銀のラッパを作りなさいと神が命じておられるわけです。そしてここでいろいろな場合におけるこの吹き鳴らしなわけですが、旅立つときですね、短く吹き鳴らしなさい。また会見の天幕のところに集まるときには長く二つ吹き鳴らさなければならないと。頭が集まるときには一つが吹き鳴らされるとですね。そして、祭司がそれを吹き鳴らして、また今度は戦いに出るときは短く吹き鳴らしなさい。さらに祭りのときですね、十節を見ると祭りのときにはその捧げているときにもそのずっと吹き鳴らしなさいと、まあいうことが書いてあります。まあかなり祭りの時は騒がしくなりますね。今でもイスラエルに行くとですね、この祭りがある時には本当に騒がしいです。あの嘆きの壁のところにですね、人々が集まってですね、角笛も吹きますしですね、あのいろいろあってですね、もうなんて言ったらいいでしょうかね、あのいわゆるうるさいですよ。そういうこの祭りの様子だっていうことをですね、ちょっと想像しながらですね、考えてみていただきたいんですけれども、このラッパが吹き鳴らされるときに、今言いましたように祭司が吹き鳴らさなければならないというところに、この霊的な意味があるんだよ。神と人との仲介者である祭司が吹き鳴らす。ですから単なるその行動を移すときの合図にとどまらず、その一つ一つのこの行動が神様の呼びかけ、またはその神様の声と言ってもいいでしょうか。それを表しているわけなんですね。 例えば主が回収を引き寄せたいと願われた時にはラッパを長く2回吹き鳴らす。そのことによって彼らは神が今私たちを召集しておられるのだ、集めておられるのだということを分かったわけです。教会も同じですよ。教会のギリシャ語はエクレシアですね。エクレシアというのはギリシャで集会を表す、呼び出されたもの、呼ばれたものという元々の意味があります。皆さんも呼ばれて、そしてこのようにして集まって、神の声を聞いて呼ばれて集まってるんだよ。と同じように今度はですね、この旅立つ時というのは神様の導きの声なわけなんですね。神様の導きの合図なわけなんですね。この前学んだようにこの雲が離れていくと彼らが宿営を動かして、そして旅立っていく。また留まるとそこに宿営をまた張っていくというですね、そういうことを行っていくときにですね、この笛でなくてラッパをですね吹き鳴らすことによってですね、主が今導いておられるのだという神様の声を聞くことが彼らはできたわけなんです。そして今度戦いの時に短く吹き鳴らす。事実聖書の中で出てきますよね。ヨシュア記に入るとこのエリコの町をですね攻略するときに時の声を上げてラッパを吹き鳴らしたらですね、その城壁が崩れ落ちたというですね。ですから入り口から門から入ることなくそのまま突入してエリコの住民を整絶することができたわけなんですね。そして、ギデオンの時にはですね、300人しかいない兵士ですね。イスラエル軍は300人です。対してミディアン軍は確か13万5千人。もう到底、もうこれはいわゆる普通の人間的に考えたら子供のごっこの世界ですよね。こっちとこうでなんかもうわけわからない世界です。ところがそこでもラッパを吹き鳴らして、そしてミディアン軍の陣営に対する混乱を与えることによって同士討ちをさせていったという、この神様のが、私が戦うんだよ、私があなたを敵から救い出すんだよという投げかけの言葉だったわけです。で、このようにして、そしてごめんなさい、もう一つありましたね。この祭りの時はどうですか。主がこの生贄を私は喜んで受け入れてるんだよ、このことを大きな音によってですね、私は受け入れてるんだよ、喜んでるよ、心よく受け入れてるよ、それがずっとこう吹き鳴らすことによって、こう神様が表しておられたわけなんですね。新約聖書においても実はですね、天の世界においてラッパが吹き鳴らされるということが明確に書いてあります。特に終わりの日におけるラッパの吹き鳴らしというものが聖書の中には出てきますので、これは旧約時代のものであって今とは無縁とは決して考えないでください。実は彼らがこうやってラッパを吹き鳴らすというのはある意味で天における模型であると言ってもいいかもしれません。例えば教会が引き上げられるときに、敬虔のときに大きなラッパの音がします。第一テサロニケの4章を読みますと、4章16節から読みますと、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。そして黙示録においては、地上において神に反抗する者たちに対して戦われるときにですね、7つのラッパを持って天使を通して地上に災いを下しておられるわけなんです。神の声を私たちが聞くというのはどういうことなのか。黙示録、いや福音書においてでさえもイエス様は大声でもって叫んでこの御言葉を、ご自分の言葉を語られるということが何度もあったわけなんです。天においてはもうほとんど全てが大声で叫ぶような形でイエス様が御言葉を語っておられるわけです。目を覚ましなさいとイエス様が言われました。私の声は大きいですけれども、もっと大きい声でですね、大きな覚醒器でわーっと言ったらですね、皆さんが眠いのが一気に目覚めるかもしれませんが、 ほわほわっとしたものではないことは確かなんですね。はっきりと私は今これが神の声なんだ。これが神様からの御心なんだ。私はここで目を覚まして熱いか冷たいかでなければいけない。生ぬるくあってはいけない。イエス様は生ぬるいものは私は口から吐き出すと言われました。そして悔い改め、愛するものを懲らしめる。だから熱心になって悔い改めなさいと言われました。このメリハリのある神様の声をですね、私たちがこの聞くことによって神様の栄光をはっきりと見ることができるわけなんです。では今度は11節からですけれども、第2年目の第2月の20日に雲が証の幕屋の上から離れていった。それでイスラエル人は市内の荒野を出て旅立ったが、雲はパランの荒野でとどまった。ついに第2年目の第2月の20日にイスラエルが旅立ちました。第2年目のこの時間の系列をご説明しますと、幕屋をこの組み立てなさい、そして油を注ぎなさいとモーセに命じられたのが1日ですね。第1月の1日です。ごめんなさい。第1月の1日ですね。そして、第2月の1日に、今度は人口調査をしなさいと神が命じられたわけなんですね。そしてその20日後に実際に雲がこの幕屋から登って行ったわけなんです。そしてそれがですね、市内の荒野を出て旅立ったがパランの荒野でとどまったと書いてありますけれども、地図をお持ちの方はですね、確認してください。ですか、市内の荒野というのは市内半島の南部にあたります。市内半島の南部、市内の荒野と呼ばれているところに山があるので、市内山と呼ばれているわけなんです。また別名がホレブ山だけですね。そしてそこから上がっていき、パランの荒野というのはその中部にあたるわけなんですね。わかりますか、このパランの荒野を見つけたでしょうかね。ここはこのちょっとこの北の方に行きますと、カデシュバルネアというですね、ところに至るわけなんですけれども、ここからがこのイスラエルに約束された神様の土地の入り口になる、南端になっていくわけなんですね。そこにまで雲が導かれたと書いて、導いたと書いてあるわけなんです。このようにしてですね、この市内の荒野、パランの荒野、ここで見るとですね、まあ荒野って言ったらみんな同じなんじゃないっていうふうに思うかもしれませんけれども、いろいろな顔がありますですね。アラビアのロレンスという映画をご存知でしょうか。ロレンスはですね、この英国の将校であったわけですけれども、彼がですね、インタビューを受けたときに、砂漠が好きなのはなぜか、クリーンって答えてですね、綺麗なんだ。そこには産業が育ちません。そこでゴミを捨てる人はほとんどいませんですね。とっても綺麗です。そして砂漠というのはですね、非常にいろんな顔を持っています。砂漠といっても砂ではなく岩であったりですね、いろんな形、山があったり、ものすごい険しい山があったりしますですね。実は私はここを通ったことがあるんですね。カイロからですね、陸路を通ってイスラエルに行くときはですね、この赤羽湾のですね、この紅海の赤羽湾の北端ですね、この聖書を見るとです、この聖書地図を見ると、エツヨンゲベル、あるいはエラテと書いてあるところなんですけれども、ここにまで、この、行くわけなんですね。ですからまさに、ここの、この市内、市内のですね、このパランの荒野のところを通って、そこの、町にまでこう行くわけなんですけれども、そこを行っただけでもいろんな顔がありました。あ、こんなにいろいろ多様なんだ、ね、ということで、今このパランの荒野まで行ったというこの道案内としてのこの雲の働きがあるわけですね。では、13節ですが、彼らはモーセを通して示された、主の命令によって初めて旅立ち、まずはじめにユダ族の宿営の旗がその軍団ごとに出発した。 軍隊長はアミナダブの子ナフション、イッサカル部族の 軍団長はツワルの子ネタヌエル、ゼブルン部族の軍団長はヘロンの子エリアブ。まず東に、この宿営の東に位置する三部族が、先ほどのラッパの短く吹き鳴らすことによって、この出発を始めたわけですね。で、その次に幕屋が取り外され、幕屋を運ぶゲルション族、メラリ族が出発とありますけれども、このゲルション族がですね、幕そのものを運ぶレビ人ですよ。レビ人であります。そして、今度はメラリ族というのは、板であるとか、あとは横木であるとか、台座であるとかですね、それを運ぶ族ですね、レビの氏族であります。で、次に、ルベンの宿営の旗が、その軍団ごとに出発。軍団長は、シュデウルの子、エリツル。シメオン部族の軍団長は、ツリシャダイの子、シェリミエル。ガド部族の軍団長は、デウエルの子、エル・ヤサフとあるわけですね。今度は南の、この部族が出ていくわけです。以前お渡しした、この宿営の図ですね。そこを見ていくとですね、この下の方からですね、この出発を始めてですね、で、今度はですね、一周するようにですね、こういう感じで、まず東からですね、その次に、皆さんの方向はこっちですね、南側から行って、で、後で出てきますけれども、北側、西側というふうに、こう、さーっとこう出ていく。で、まず、東側が出たら、さっき言っていて、ゲルション族とメラリ族が、その間に、その南側と東側の、その三部族の単位の間にですね、この、出ていくようになるわけですけれども、次、21節をご覧ください。聖なるものを運ぶ、ケアテ族が出発。彼らが着くまでに、幕屋は建て終えられると、あるわけですね。この時に、祭具、講壇であるとか、備えのパンの机であるとかを祭壇であるとかを運んでいるケハテ族が、その後で出発します。で、興味深いのはですね、彼らが着くまでに幕屋が建て直されるって言ってるんですよ。これどういう意味かわかりますか？到着をしますね。そうすると、まず始めるのはメラリ族がですね、台座に、この台座のところの保存にですね、この板を乗せて、そして、今度はですね、この横木を通していくということをやり、そして次にゲルション族が幕をかけるということをやっていく。その間にですね、この南側の方の三部族がですね、どんどん到着していくわけですよ。そして、ケハテ族が到着した時には、もう枠組みはできている。そこの中に入れるだけになる。非常に組織だった、その動きをしております。で、次に、また、エフライム族の宿営の旗が、その軍団ごとに出発。軍団長は、アミフデの子エリシャマ。マナセ部族の軍団長は、ペダツルの子ガムリエル。ベニヤミン部族の軍団長は、ギデオニの子アビダンであった。ですね。これが、西側になって、そして最後に北側。ダン部族の宿営の旗が、全宿営の後衛としてその軍団ごとに出発。軍団長は、アミシャダイの子、アヒエゼル。アシェル部族の軍団長は、オクランの子、パグイエル。ナフタリ部族の、軍団長は、エナンの子、アヒラ。以上がイスラエル人の 軍団ごとの出発順序であって、彼らはそのように出発したということなんですけれども、素晴らしいですね。もう本当に宿営もですね、非常に幾何学的な、この前説明しましたけれども、人数をこう測っていくと十字架のように見えるですね、形をしていたわけですけれども、出ていくときにおいてもですね、もう本当に上からヘリコプターで見たとしたら、本当にこれ絵で描くようなですね、この美しいこの動きをしているわけなんですね。神は秩序がお好きであります。神は平和と秩序の神なんですね。混乱は悪の霊の方から来ています。で、パウロがですね、この教会の秩序のことを話しているときに、この威厳を語っているコリントの教会ですね、もう本当に好き勝手放題にですね、礼拝中に語っていた、そのようなことを、この違うよということを教えるためにですね、このいろいろと順序、手順をですね、教えていった。その後に彼がですね、神は平和の神なんだよ。秩序の神なんだよ。ということを話しました。 そして29節ですね、さてモーセは彼の州都ミディアン人レウレルの子ホバブに言った。私たちは主があなた方に与えると言われた場所へ出発するところです。私たちと一緒に行きましょう。私たちはあなたを幸せにします。主がイスラエルに幸せを約束しておられるからです。彼はモーセに答えた。私は行きません。私の生まれ故郷に帰ります。そこでモーセは言った。どうか私たちを見捨てないでください。あなたは私たちが荒野のどこで宿営したらよいかご存知であり、私たちにとって目なのですから。私たちを一緒に行ってくだされば、主が私たちにくださる幸せをあなたにもお分かちしたいのです。今出てきた人、彼の舅レウレルの子ですね。このレウエルはですね、イテロという別名も持っていることを覚えていらっしゃるでしょうかですね。モーセがエジプトから離れてですね、そして、井戸のところにいたところに、この羊飼いがいて、そして、その女性、娘たちをですね、この守ってあげたと、救ってあげたと、いうことなんですけれども、そこから、この彼はですね、そこに居候して、居候というか、羊飼いをしててですね、チッポラを嫁として、与えられたわけなんですね。そして、モーセが神に呼ばれたときにですね、エジプトに行きなさいと呼ばれたときに、チッポラも息子も一緒にエジプトに行こうとしたんですが、ある事件が起こったんですね。モーセが殺されかけたんです、神様から。それでですね、チッポラはですね、息子の包皮を切って、そしてそれをモーセの足につけて、そしてあなたは地の花婿ですとこう言ったんですね。つまり彼女はまだ異邦人であって、これからのですね、神がイスラエルにこの関わられる、その、なんていうか深いですね、この救いの技のところにですね、行く準備がまだ整えられていなかったと言っていいでしょうか。けれども、エジプトで、今度は、このイスラエルが贖い出されてですね、ホレブの山に近づいた時にですね、その舅の、イテロがやってきてですね、その時に妻、また息子もですね、二人いますけれども、この、連れて来られたわけです。それからはですね、一緒に、この、行動を共にしたわけなんですけれども、その時に、すでに他の人もいた。ここを見るとですね、この、ホバブという、ですね、このレウエルの、こう、ホバブがいたわけなんです。彼も、このつまりチッポラの兄弟にあたる人なんですけれども、彼にこの道案内を頼んだわけなんです。先ほど言いましたように、いろんな地形があります。そのまままっすぐ行きゃいいだろうっていう話じゃないんですよ。今でもイスラエルの中に、軍隊の中にですね、ベドウィンの人たちがいます。彼らはユダヤ人ではないんですね。けれども志願して、そして、彼らは志願か徴兵がちょっと思い出せませんけれども、いずれにしてもですね、多くの人がイスラエルに、この兵役として勤めていくわけなんですね。で、彼らが行うことはですね、道案内なんですよ。砂漠の道案内です。必要なんですよ。ですから、モーセが行っていることは、人間的には至極当たり前のことであります。ですね。けれども霊的には失敗です。失敗というか、そうですね。彼は、神様が導いてくださるというところに完全により頼むことができなかったわけなんですね。彼が以前も私は口下手ですと言って神様がエジプトのパロのところに行って私の言葉を告げなさいと言われた時に拒んだんですよね。こんな大きなことを私はすることはできないという重責感があったわけなんです。 今も同じです。青年男子だけで60万人いるわけですよ。だから女子供を合わせてですね、おそらくは200万人300万人いたであろうというものすごい巨大な、考えてみたら200万人300万人ですよ考えただけでもうちょっと気が遠くなるような巨大なですね、この、まあ、軍団ですよ。で彼らを迷わせたら大変なことになるわけですね。その重責感はあるんですけれども、彼がやはり克服しなければならなかったことは、そのイスラエルは神の民なんだよ。で、それだけの多くのものを神が増やしてくださったわけですよ。神が増やされたんですね。私は星の数のように、海の砂のように増やす。神様が言われたんですよ。神様の問題なのだから、神様が解決をしてくださる。けれども、そこまで信頼しきることができなかった、まあ、彼の、まあ、リーダーとしての弱さがあったわけですね。で、私が、こう思い出すのはですね、チャック・スミス牧師なんですね。教会の建物が、いつも小さくなっていきました。それはですね、絶対的に、このどんどんどんどんですね、教会が小さくなったっていうことではなくて、人が増えたから、教会が相対的に小さくなったっていう意味で私今話していますね。そして、この何回か場所を移したんですけれども、今度はですね、今現在あるその敷地のところですね、このフェアビューとサンフラワーのこの角、まあ実際の角、小さいところはですね、このなんだっけ、ガソリンスタンドがあるんですけどね、でその一帯をですね、その敷地が与え、その話が出てきてですね、で建物も建てなきゃいけない、もう到底自分では自分の教会では払い切ることのできない巨大なものだったわけですよ。で、彼はですね、もうなんかパニック状態になりました。で、そこの敷地を見ながらですね、この、パニックしたんですね。そして、主が彼の祈りに答えられて、主が今度は逆に尋ねられたんです。これは誰の教会か？チャックは答えました。あなたの教会です。人を増やすというのは主がなされたことです。ということは主が起こしてくださった問題なのであるから、必ず主が解決してくださる。あ、この人たちは主の民なんだ、ということを、まあ、彼は悟ったわけなんですね。ということで、まあ、モーセがこういう弱さを持っていたんですが、ちなみにですね、この、ホバブはですね、この後一緒にイスラエルと行動を共にしまして、約束の地に着いた後にですね、ユダのアラノ、このユダ部族の相続地の中に共に住むようになっていきます。ケニ人と呼ばれていきます。実はエレミア書にもこのその末裔がですね、いるのが書いてありますけれども、ですから今のイスラエルのベドウィンは彼らが先祖ではないかとも言われて、まあ、いるんですね。非常に、なんていうのかな、こう、近しい関係を、この、持っています。ね、すべてアラブ人だから、なんだか、この、仲悪いとかっていうことでは限らないですね。で、そういうことで、次に33節ですが、こうして、彼らは主の山を出て、3日の道のりを進んだ。主の契約の箱は、3日の道のりの間、彼らの先頭に立って進み、彼らの休憩の場所を探した。彼らが宿営を出て進むとき、昼間は主の雲が彼らの上にあった。契約の箱が出発するときには、モーセはこう言った。主よ、立ち上がってください。あなたの敵は散らされ、あなたを憎む者は見舞いから逃げ去りますように。また、それがとどまるときに彼は言った。主よ、お帰りください。イスラエルの幾千万の民のもとに。主は、なんて言ったらいいかな、優しい方です。彼が不安になって道案内人を、まあ、探してしまったわけなんですけれども、真ん中にこの行進している真ん中に位置しているはずの契約の箱がですね、今先頭に進んでいるわけです。今このどういう形で 契約の箱が導きを与えているかわからないんですけども、見てください。ここで、主語がですね、33節を見るとですね、主の契約の箱がですね、先頭に立って進み、なんと、彼らの休息の場所を探したというですね、捜査隊の方の探すって探索の探の方じゃなくて、捜査隊の方の探す疲れてるわけですよ。ね。どういう形でね、神がそういうことを契約の箱によって行われたのかわからないんですが、もうあたかも契約の箱が生きているかですね、この機械かなんかわかんないんで探査機がついているのかわかんないんですけども、そのような形でこの表現をされているわけなんですよね。神様はですね、確かに私は導くんだよ。大丈夫だよ。不安はないんだよ。その印をこのようにして与えてくださっているわけなんです。そしてもう一つ重要なことがあります。それはですね、彼の祈りであります。出発するときには敵から救われるようにですね。見てください、この35節ですね。あなたの敵は散らされ、あなたを憎む者は見舞いから逃げ去りますように。そしてとどまるときにはお帰りください、主が共にいることによって安息を得る、休息を得ることができる。この二つを祈ったわけなんですね。これ素晴らしい祈りですね。私たちが出発するときに、つまり世に使わされていくときには、敵から私たちを救ってください。イエス様も祈りなさいと命じられました。我らを悪から救い出したまえ。ですね。そして、とどまる。つまり、また宿営を張って天幕を中心にし、主の天幕を中心にしですね、集っていく。今度は、休息。教会に例えるのであれば、私たちが礼拝によってですね、休みを得ることができるように、ということを、この祈っているわけなんです。これから、旅が始まります。距離にするとパランの荒野までが11日です。非常に短い期間に続けさまにいろんな出来事が起こりました。まず初めの出来事をお読みします。さて民はひどく不平を鳴らして、単なる不平じゃないです、ひどく不平を鳴らして主につぶやいた。主はこれを聞いて怒りを燃やし、主の火が彼らに向かって燃え上がり、宿営の橋を舐め尽くした。すると民はモーセに向かってわめいた。それでモーセが主に祈るとその火は消えた。主の火が彼らに向かって燃え上がったので、その場所の名をタブエルと呼んだ。実際に旅立つその直後から彼らは不平を漏らす、不平を鳴らす生活を始めていったわけなんですね。イスラエルを神様が思って彼らを守り、救い、養い、導きを与え、それをすべて備えてくださったわけなんですが、それを信じることができず、であって、いわゆる過酷な荒野の旅をしていく。そこに噴出したのが不平だったわけなんです。で、私たちは、このイスラエルのこれからの姿を見ることによって、まあ、昨日も学びましたけれども、私たちへの戒めとするためですと書いてありましたが、その戒めを学んでいきます。教訓を学んでいきます。そしてここにあるのは私たちの肉の問題なわけなんです。私たちが肉というものを今でも 持っているわけなんです。キリスト者になって新しく生まれて新しい被造物になったと言ってもですね、救いが完成するのはキリストが来られる時であって、私たちの体が、この癒やしい体が栄光の体に変えられる時であって、まだその罪の性質というものを私たちはこの宿らせているわけなんですね。罪がなくなるということではなくて、キリスト者の今ある自由というのはその罪に支配されない自由ですね。罪はあっても罪をに支配されない。自分がむしろ治めていく、制御していくですね。悪ではなく善を選択していく自由なわけです。悪はなくなったってわけじゃないんですよ。ですから。ですから私たちの選択によってはですね、この肉が紛失していくということが十分にあり得るわけなんですね。で、その肉というのは、ちょうどですね、この、泥水がですね、この、どんどん沈んでいってですね、この、綺麗なようになるんですけれども、この、かき混ぜるとですね、なんか変化を与えると全体が濁っていくのと同じようにですね、この神様が新しい動きを私たちに与えられるときにですね、それが刺激されて、触発されて、そして紛失してくる、出てくるわけなんです。で、私たちにはこの神様の新しい御霊の働きをこの経験していくときにですね、二つの性質、選択があってですね、それが御霊によって、先ほど言った信仰によってですよ、その神の約束ですね、神の守ってくださる、導いてくださる、そして救って、敵から救ってくださるということを信じることによって、そして御霊の働きによって神様が新たにですね、私たちの力ではなくて神様の力によって私たちが前に進んでいくという祝福の中に入っていく。この一つの選択で、もう一つが今言ったように肉に反応してしまうということなんですね。で、主がですね、新しい働きを始めていくということは主が行われていることであります。ですから私たちの能力や知恵というのを当然ながら超えている領域の中に私たちを導かれていくわけなんですよね。今、使徒の働きを土曜日でやってますけれども、パウロでさえが、聖霊が禁じられたという言葉があるようにですね、ですか。パウロでさえが自分の思惑であるとか、計画であるとかを超えたところにあって、そして自分の力ではなく、導きとか、これからの計画とかをですね、自分は推し量ることができず、ただ主に従っていくことしかできなかった。けれども、幻を与え、そして導きを与え、迫害があったけれども、地震を起こしてくださり、そして人々が救われていくというですね。その働き、神の領域、もう神を信じていくという領域の中に入っていく。自分じゃないんですよ。けれども、肉に反応していくとどうなるかっていうと、これは私がしなきゃいけないことなんですかって話になってくるんですよ。ですか。そんなことできません。さっきもモーセが少しそれに陥りましたよね。私がしなきゃいけないんですか。ものすごい葛藤が生まれるんです。肉の中にいるクリスチャンというのはですね、一番悲惨なんですよ。世の人は世の知恵で生きられるわけですよ。けれども、神の人になるためにはですね、神の知恵と力で生きなければいけないんですよ。にもかかわらず、世の知恵と力で神のこのやっていることを見計らっていこうとしていくっていうのはものすごい葛藤になっていて、ここが一番惨めな状態になっちゃうんですね。で、それを今、イスラエルの民がやり始めたわけなんですね。この肉の現れとしてのこの民数記に出てくるのは不平、つぶやき。この不平というのはですね、恐ろしいものですね。病みたいなものですね。病気みたいなものです。一度かかるとですね、一度この不平を言い始めると、もう本当自分がね、こう、ダメになってしまう。破壊されてしまうぐらいまで言い続けていきますよね。もう本当に病気にかかったって感じですよ。で、すべての状況において私たちは、不平を言える種があるんですよね。すべてですよ。すべてこの、どんなに例えばハワイのですね、素晴らしいこのトロピカルのですね、おお、素晴らしいってですね、こうやってる時にですね、その時に、なんかゴミがちょこっとして、もうなんだこれダメだってね、こういうふうに言ってですね。もう、ちょうど太陽の光の、この、自分の目の前にですね、この10円玉で太陽の全体がですね、この地球のなんだ、あれ何倍あるんですかね、ものすごいね、大きい太陽が崩れてしまう、消えてしまうようにですね。何でも言えてしまうようになるわけなんです。で、その不平の処方箋というのは、 やはり全てのことは神から来てるんだという神の主権を受け入れるということです。どんなことであっても、これが出エジプト記で深い学びをすることが私たちはできました。それは何かって言ったら、パロの心をかたくなにするというところにも神がおられる。パロが強情を張っていわゆる神の言葉を受け入れないという悪に対しても、神はそれに積極的に私たちの思いを超えたところで働きかけてくださっている。神がそれを行っているんです。彼が、そのパロがそれを行っているんですけれども、それをも用いて神がご自分の栄光のために用いてくださっている。つまり神はご自分の、すべてのことはご自分、神の主権から漏れるものは何一つないということ。どんな嫌なことであって。で、これが分かると私たちは、へりくだって、分かりました、主よ。これに果敢に取り組んでいきます。また新たな力と勇気が与えられて、平安の中で神に言われたことを行っていくと。で、それは、昨日もお話しましたが、重荷にはならないんですよ。もう一回言いますよ。杖重いですか？奇跡やった時に。重くないでしょ。重荷にならないんですよ。でも、自分にはできないものすごい神様の働きが、その従うことによって行われていく。という世界に入っていくわけなんですね。ですから、教会に対してですね、このようにパウロは勧めを行いました。ピリピの2章の14節から16節です。すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄ではなかったことをキリストの日に誇ることができます。今この労苦したことが無駄ではなかったですね。苦労したことがですね、苦労があるんですよ私たちには。ですか？でも決して無駄にならないんだよですね。だから今のことを、その全てのことをつぶやかず疑わずに行いなさいと。で、曲がった邪悪な世代だって書いてます。いやー、ちょっとね、大変ですよ、今の世の中。その通りなんですよ。邪悪な、曲がった世の中世代にいるんですね。でも命の言葉をしっかりと握って神の子供となって、世の光として輝き、そのためにはつぶやかず、疑わずに行っていきなさい。で、ここで、先ほども話しましたが、ひどく不平を鳴らすと。かなり強い不平です。つぶやいたっていうだけじゃないんですよ。もうやだーっていう感じの不平ですね。今ある状況を否定しているわけです。それゆえに主は火を送られたんですけれども、彼らを滅ぼすことがないように、宿営の端から、その日を送ったわけなんです。もし彼らの言う通りにしたとしたらどうなるでしょうか。神様、OK、わかった。彼らは灼熱の地獄の中に投げ入れられるわけです。6日戦争のところにおいてですね、もうエジプト軍はどんどん死んでいったんですけども、この飛行機で見ていくとですね、もう、のたれ死にしているエジプト軍のですね、この姿を見ることができるんですよ。なぜか。逃げていったんですよ。運河ですね。何ですかあれ、なんていう、有名な運河、スイーズ運河ですね、ところまで行こうとしたんですね。エジプト方に行こうとしたけど、もう、脱水するとですよ。死んでいくんですね。そういう中に置かれるわけで、たとえ、スエズを越えてエジプトに戻ったとしても、今度は奴隷状態ですよ。結局死ぬしかないわけです。つまり彼らが行っていることって一体どういうことかって、飛行機にですね、この乗っている乗客がですね、もう飛行機怖いからって言ってですね、暴れまくってですね、そして無理やりですね、そこの、この、なんだか、ドア開けろって言ってですね、言ってるようなものですね。そしたらですね、パンチにも食らわして気絶させた方がですね、彼のためにも、その乗客全体のためにいいわけですよね。ということを今神様が行われている。これを見てですね、単に地震、雷、火事、親父みたいにですね、罰与えてるみたいに見たら、これは大きな間違いなんですよ。いいですか？ 神は守って、これで守っておられるんです。そして今、モーセが祈ったんですよ。素晴らしいですね。モーセの素晴らしさは忠実ということです。神の家をに仕えるしもべとして彼は忠実に仕えてきました。どのような状況の中でも諦めることなく、彼は祈り手なんだ、取りなし手なんだ、ということを諦めることがなかった。私が見てて麗しいなと思うのはですね、どんな人にあってもですね、この祈っていく牧師さんであるとか、ね、クリスチャンの姿を見るとですね、ああもうこの人はなんかちょっともうこれね、あんまり関係ないし、あこの人もね、こう指示ばっかり与えたりアドバイスばっかり与えてですね、祈らじゃなくてですね、本当にその人のために祈ってあげるです、ね、でその人は素晴らしいなと私思うんですけれども、モーセも同じようにですね祈ったわけですね。で次に4節からです。また彼らのうちに混じってきていた者が激しい欲望に駆られ、その上イスラエル人もまた大声で泣いていった。ああ肉が食べたい、エジプトでただで魚を食べていたことを思い出す、キュウリもスイカニラ玉ねぎニンニクも、だが今や私たちの喉は干からびてしまった、何もなくてこのマナを見るだけだ。マナはコエンドロの種のようで、その色はプドラ派のようであった。人々は歩き回ってそれを集め、引き薄で引くか、薄でついて、これを鍋で煮て、パン菓子を作っていた。その味は美味しいクリームのような味であった。なかなかいいですね。私たちのお菓子みたいですね。この魔女についてた。夜、宿営に梅雨が降りるとき、マナもそれと一緒に降りたと。今度は二つ目の事件が、この続けざまに起こったわけなんです。第一礼拝のメッセージを聞いてください。そこで詳しく話していますが、とっても大事な内容がここに含まれています。イエス様との関係が希薄になると過去を思い出し、過去の時の悲惨な状況を忘れて、良いものしか思い浮かばない。これが、ここで見る問題なわけですね。では次に行きますね。モーセは民がその家族ごとにそれぞれ自分の天幕の入り口で泣くのを聞いた。もうこれはですね、なんていうの、団体交渉しているようなもんですね。ものすごいモーセに対する反発、反逆、そのわざと入り口で泣いてですね、家族揃って泣いてモーセに対して訴えているようなもんですよ。主の怒りは激しく燃え上がり、モーセも腹立たしく思った。モーセは主に申し上げた。なぜあなたはしもべを苦しめられるのでしょう。なぜ私はあなたのご好意をいただけないのでしょうか。なぜこのすべての民の重荷を私に負わされるのでしょう。私がこのすべての民をはらんだのでしょうか。それとも私が彼らを産んだのでしょうか。それなのになぜあなたは私に、乳母が血のみ子を抱きかかえるように彼らをあなたの胸に抱き、私が彼らの先祖たちに誓った地に連れて行きと言われるのでしょうか。どこから私は肉を得てこの民全体に与えなければならないのでしょうか。彼らは私に泣き叫び、私たちに肉を与えて食べさせてくれと言うのです。私だけではこの民全体を追うことはできません。私には重すぎます。私にこんな仕打ちをなさるのならお願いです。どうか私を殺してください。これ以上私を苦しみに合わせないでください。かわいそうですね。皆さん、モーセだったらどうしますか。私はモーセだったらと思ったらですね、全く同じになるか、あるいはモーセどころじゃなくてイスラエルの方に回ってしまうかもしれませんね。もう神なんかいらねえとかですねどうでしょうか。皆さんは重責に耐えられなくなって、もうがっかりしている姿ですよ。意気消沈している姿、自分にはもう到底追い切れない重荷であると告白しているわけなんです。で、次が主がとても興味深い解決法を与えられます。主はモーセに仰せられた。イスラエルの長老たちのうちから あなたがよく知っている民の長老で、その司である者70人を私たちのために集め、彼らを会見の天幕に連れてきて、そこであなたのそばに立たせよ。私は降りてきて、そのところであなたと語り、あなたの上にある霊のいくらかを取って彼らの上に置こう。それで彼らも民の重荷をあなたと共に負い、あなたはただ一人で負うことがないようになろう。以前、州都のイテロが、モーセがすべての民を裁いているのを見てですね、これはいけないと。あなたの重荷になって、あなた自身にとっても良くないし、民にとっても良くないよと。それで、力のある人、神を恐れて、誠実な人を見つけ出して、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立てなさいとこう言ったわけですね。この責任分担、責任分担を、この70人の長老に、この分け与えるように神がなされているわけなんですが、興味深いって私がさっき言ったのは、霊のいくらかを彼らに分け与える。で、このモーセの上にある霊というのは、モーセの霊ではなくて、モーセの上に臨んでくださった神の御霊の聖霊のことです。私たちはモーセの働きを見てですね、モーセって偉大な人だな、私にはできないな、とかって言ったら、その見方が大いに間違っていて、ただ言及されていなかっただけで、モーセがなんでその神に仕えていく働きをすることができたかと言ったら、聖霊が彼の上に留まっていたからなんですね。で、その同じ御霊の働きを70人の長老にもいくらかその分け与えるというか、神様がそのように、この分担をするために御霊を分け与えるという言い方をしてますけれども、これはつまり彼らにそのモーセの働きの一部の御霊の働きをやらせるということを、ここで神様が行っておられるわけなんですね。このように、私たちが行っていることというのは、すべて御霊の賜物、聖霊様という賜物によって行われて、行くのだということを私たちは知らなければいけません。聖霊様の働きを語らなくなった教会というのは本当に死んでしまう。本当に教会は聖霊の働きについて語り続けなければいけないというのはスポルジョンが言いましたね。あの英国の有名な説教家ですけれども、本当に聖霊様の働きによって私たちが一つ一つの奉仕の技を行っていくことができるわけなんです。で、次にですね、神様が先ほどの民が肉を食べたいと欲している問題に答えられます。18節。あなたは民に言わなければならない。明日のために身を清めなさい。あなた方は肉が食べられるのだ。あなた方が泣いて、ああ、肉が食べたい。エジプトでは良かったと、主につぶやいて言ったからだ。主が肉をくださる。あなた方は肉が食べられるのだ。あなた方が食べるのは、1日や2日や5日や10日や20日だけではなく、1ヶ月でもあって、ついにあなた方の鼻から出てきて、吐き気を催すことになる。それはあなた方のうちにおられる死をないがしろにして、見舞いに泣き、なぜこうして私たちはエジプトから出てきたのだろうと言ったからだということですね。いかがですか？もうはっきりとなんか目に浮かぶようなですね、ものですね。小さな子供はですね、何がいいかな。何がいいですか？何でもいいんですけども。ちっちゃな子供がですね、キャンディーが欲しい、キャンディーが欲しい、キャンディーが欲しい、キャンディーが欲しい、実は私、なんか昔の自分みたいですね。で言ったらですね、もうなんか1ヶ月もですね、キャンディーだけの食事ですね。そしてもうなんか歯が溶けてしまうようなですね。そういう話ですよ、ここで言ってるのは。神様、これ裁きなんです。それ何かと言ったら、神の裁きというのは、欲望をそのまま、じゃあやってみなさいと。そしたらあなた滅んじゃうよって。欲望というのはですね、恐ろしいものです。私たちを滅ぼしていく欲なんですね。力になっていきます。しかし、モーセは申し上げた。私と一緒にいる民は徒歩の男子だけで60万です。しかしもあなたは彼らに肉を与え、一月の間食べさせると言われます。彼らのために羊の群れ、牛の群れをほふっても彼らに十分でしょうか？彼らのために海の魚を全部集めても彼らに十分でしょうか？主はモーセに答えられた。主の手は短いだろうか？私の言葉が実現するかどうかは今 分かると。モーセは意気消沈した状態でありますから、彼がですね、見失っていたものはですね、私がこれを集めなければいけない、肉を集めなければいけないという責任感があったわけですよ。ですか？責任感があるっていうのはですね、重要なんですけれども、自分が全部やんなきゃいけないと思っているところに過ちがあるわけですね。神様何て言いました？主の手が短いんだ。短いのか？主の手は長いですよね。長いんですよ。で、今に分かると。実現するかどうかは今に分かる。で、次に24節で、先ほどの長老の話に戻ります。ここでモーセは出て行って主の言葉を民に告げた。そして彼は民の長老たちのうちから70人を集め、彼らを天幕の入り口に立たせた。すると主は雲の中にあって降りてこられ、モーセと語り、彼の上にある霊を取って、その70人の長老にも与えた。その霊が彼らの上に留まったとき、彼らは甲骨状態で予言した。しかしそれを重ねることはなかった。その時二人の者が宿営に残っていた。一人の名はエルダデ、もう一人の名はメダデであった。彼らの上にも霊が留まった。彼らは長老として登録された者たちであったが、天幕へ出ていかなかった。彼らは宿営の中で甲骨状態で予言した。それで一人の若者が走ってきて、モーセに知らせていった。エルダデとメダデが宿営の中で甲骨状態で予言しています。若い時からモーセの従者であったヌンの子ヨシュアも答えていった。我が主モーセよ、彼らを辞めさせてください。しかしモーセは彼に言った。あなたは私のためを思って妬みを起こしているのか。主の民が皆、予言者となればよいのに。主が彼らの上にご自分の霊を与えられるとよいのに。それからモーセとイスラエルの長老たちは宿営に戻ったと。その先ほどの神様の御霊が70人の長老たちにも神様が下されてですね、甲骨状態で予言をしていますね。使徒の働きにおいてもですね、聖霊のバプテスマを受けた人がいかがですか、予言を行い、また異言を語ったとありますよね。同じ状況が今ここで起こっているわけなんです。で、たまたまですね、天幕、登録された長老なのにもかかわらず、天幕、主の天幕のところまで行かずにですね、自分の天幕に留まっていた人がいたわけですね。この名前も書いてありますよね。この二人の名前。で、そこで甲骨状態になってしまった。この予言を行ってしまったという。それで、ヨシュアが、これは公式の予言者じゃないのだから良くないですって言ってですね、やめさせます。言ったんだけれども、モーセの言葉がとっても大事です。主の民が皆、預言者となればよいのに。29節ですよ。主が彼らの上にご自分の霊を与えられるとよいのに。ここに、旧約時代の神の御霊の働きの限界が、そして、新約に入る、そのキリストが十字架につけられ、そして、蘇られた。天に引き上げられ、それから聖霊の賜物が降り注がれたという、そのキリストの救いの完成が行われた後に降り注がれた御霊の働きの、ある意味で、願いを今、モーセが、言ってるんですよ。すべての人が、皆、預言者となり、同じように神が、霊を、ご自分の霊を与えられればいいのにと、言っているわけなんです。旧約時代においては、神は特定の人々に御霊を注がれていて、ご自分の働きを行われて、たわけですね。それによって主が大いに、用いられたわけですけれども、彼らの働きを通してイスラエルの民も恩恵を受けました。神の栄光と祝福に預かることはできたんですけれども、必ずしも自分自身が主に用いられていくということではなく、祭司であるとか預言者であるとか ですね、仲介者を通してのみの働きにとどまっていたわけなんです。で、旧約時代の中において、その予言の中に、新しい時代の神の御霊の働きが予告されたんですね。ですか？まだ旧約の時代なんですけれども、これからはこうなるよっていうことを、この預言者が予告したんですね。その一つ、二つあるんですけども、一つはエゼキエルの36章の26節。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与えると。神が言われたわけなんです。エレミア書にも似たようなことが書いてありまして、立法がもはや石の板に書かれているのではなく、肉の板に書かれるんだよ。つまり心の中に立法が与えられる。そしてここで言ってたエゼキエルは、霊が注がれるんだよ。神の御霊が注がれることによって、うちに御霊が住んでくださる。ということを、予言したんですね。で、もう一つが、ヨエル書なんですけれども、2章の28節と29節で、その後私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日、私はしもべにも橋ためにも、私の霊を降り注ぐ、と。わかりますか？今ですね、若者、年寄り、娘、息子というのは、これはですね、無差別を意味します。あらゆる人がということを強調しているわけです。夢、予言、幻をすると、見ると。ですね。で、これが、外側に働きかける働きです。うちに住んでくださって、今までは律法、神の戒めというのは外側にあったのを内側にしてくださった。と、いうのと、もう一つは、今までは外側の働きも一部の人にしか与えられてなかった。モーセであるとかですね、ダビデであるとかですね、サムソンであるとかですね、その一部の預言者とか祭司にしか与えられていなかったものが、今度はあらゆる人に与えられるんだよと。内側の働き、また外側にこの波及していく働き、この二つがあるんだよと。いうことで、イエス様が弟子たちに対して蘇られてからですね、息を吹きかけて聖霊を受けなさいと言われたんですね。うちにイエス様、主の霊が住んでくださったんです。そして今度は聖霊のバプテスマをあなた方は受けますと。力が望みますよ。力を受けますよと。そしてペンテコステ五旬節の満ちた日にですね、すべての人がですね、聖霊のバプテスマをそこに祈っている弟子たちが受けたわけなんです。そしてペテロはですね、これがイエス様を信じる者。悔い改めてバプテスマを受ける者には皆与えられるんだ。とこう言ったわけですね。ですか。ですから、してはいけないことはですね、私たちが傍観者っていうよりもね、そうですね、自分と聖書の世界は違うんだ。とこう見ていくことなんですね。これこそがですね、新約聖書の意義をぶち壊す考えです。あなたが主体者だよ。あなたが主権者って言ったらちょっと大げさですけれども、あなたがキリストの体の中に、神殿の中に入れられたんだよ。というふうになっていったんですね。いや、まだそこにまでわからないって言ったら、求めるんですよ。これこそがリバイバルって呼ばれてるんですよ。これこそが聖書が書かれている通りの約束を経験していくっていうことがですね、私たちにとっての、この渇望ですね、祈りになっていくわけですね。祈りの時を持ってもいいかもしれません。こういう時の祈りのですね。本当にこの神の約束通りに自分たちが本当に満たされていくっていう祈りをですね、捧げていく必要があります。では次31節。さて、主の方から風が吹き、海の向こうからうずらを運んできて、宿営の上に落とした。それは宿営の周りにこちら側に約1日の道のり。あちら側にも約1日の道のり。地上に約2キュビトの高さになった。民はその日は終日終夜、その翌日も一日中出て行ってうずらを集め、最も少なく集めたものでも10ホメルほどに、ほど集めた。 彼らはそれらを宿営の周りに広く広げた。1キュビトって出たら、これを思い出してください。肘から、この人差し指のつま先まで、先までです。44センチ約。ですから、90センチぐらいですね。これ2キュビト。で、これが1日の道のりが、この、こちらはあちらにある。あ、いやいやいやいや。そして彼らが集めたのが、この、10ホメルとありますが、1ホメルが230リットルです。23リットル。いや、230リットルなんです。10ホメルですから、2300リットルです。なんか、貯水槽かなんかになんか、でっかい、プールかなんかの世界ですよね。一人食えるわけない。食えるわけない。当然のことが次起こります。33節。肉が彼らの歯の間にあって、まだ噛み終わらないうちに、主の怒りが民に向かって燃え上がり、主は激しい、非常に激しい疫病で民を打った。こうして緑棒に駆られた民を彼らがそこに埋めたので、その場所の名をキブロテハタアワと呼んだ。欲望の墓という意味ですね。ですから。このように、当然起こること。こういうのを読むとですね、なんか、神様が罰を与えたように見えますけれども、生のものを食ったら疫病流行りますよ。むさぼったら。自然の法則を用いてですね、神様をそのままにさせる。ことも十分あるわけで、欲望の結果どうなるか、それは滅びなんだよ。それをずっとやらせて、そのまま制御もなくですね、やらせていったら、滅びなんだよ。ということですね。まだ続きます。12章。そうなんです。一節です。その時ミリアムはアロンと一緒にモーセがめとっていたクシュ人の女のことで彼を非難した。モーセがクシュ人の女をめとっていたからである。彼らは言った。主はただモーセとだけ話されたのでしょうか。私たちとも話されたのではないでしょうか。主はこれを聞かれた。ここでの問題の張本人はミリアムです。アロンとも書いてますけれども、順番を見てください。ミリアム、その次にアロンなんですね。ミリアムという人物、モーセのお姉さんです。覚えてますか？モーセが赤ん坊であった時にですね、ナイル川のところで、このカゴに入れられて浮かんでいるところ、それをどうなるかを見届けていたのがお姉さんですね。13歳、その時。つまり、今は、どうでしょうね。80歳の時にイスラエルを出たんですから、94歳ぐらいでしょうか。もう1年経ってますからね。94歳ぐらいでしょうね。そのおばあちゃんなわけですけれども、彼女は、この、例えばですね、航海が分かれて、そして渡って、そしてエジプト軍が水の中に沈み込んで、そしてモーセが歌を歌った時にですね、この、一緒に女性たちを導いてですね、タンバリンによって、この、合唱していったと。それを導いたのはミリアムだったんですね。つまり神に用いられた預言者の一人でもあります。で、ミリアムは、おそらくは先ほどの長老のですね、70人に、この御霊が与えられて、そして預言を行ったということも見てですね、まあ、いろんな、この、まあ、いわゆる、妬みですね。妬みが生じたわけなんですね。そして、その攻撃の矛先は同じ女だったんですよ。関係ないのに。クシュ人と書いてあります。クシュ人というのはエチオピア人でハム系です。黒人です。けれども、実際はですね、ミディアン人のはずですから、チッポラは。ですから、セム系なんですね。アブラハムの他の妻からですね、このサラではない妻から生まれた、この、子供が、このミディアンですから、セム系なんですけれども、けれども、アラビア半島とエチオピア極めて近いです。ですから、あの地域のことをですね、まあ、いわゆる別称で、この見下げて、この、これ喋っていくときにあの地域をクシュだと。だからクシュから来た女っていう感じですよ。ですね。そういうことで、この見下げた形で、こう言っているわけですね。イスラエル人ではない異邦人、しかもあの地域から来た女が、 私の方が正当で、まあ、結局、まあ、理由になってない理由ですよ。全然理由になってないんですよ。けれども、その、何か、標的を作っていくというですね、ことを行っていったわけなんですよ。ですね。はじめに言ったことを覚えていてください。主の御霊が働かれると、これから、その、本当に旅をしていくというですね、その状況が起こっていくとですね、いろんな問題が、その肉、もともとあったけれども、抑えられていたものがどんどん出ていくよと。で、これもその一つでした。おそらく彼女はですね、抑えてはいたんでしょうか。でも少しずつ少しずつですね、こういう思いがあってですね、今それを思いっきり出してしまったと、まあ、いう状況であったわけなんですね。で、今私たちの教会は本当に幸せです。と私は思います。なぜか、非難や批判がないからです。お互いへのですね。いや、実は私は持っていたんですが、って言わないでくださいよ。でも、私たちはですね、本当に今ここで教訓として学んでいますよね。実は教会の中でよくある話なんですよ。で、教会でですね、この、この、ここで見ていくとですね、パウロが書いた手紙の中にはですね、そしりであるとかですね、この、陰口であるとかですね、分派であるとかですね、いろんなことが書いて肉の働きだよとこうパウロが戒めを与えているところがたくさんあります。で、実際の教会においてですね、矛先がですね、どうなっていくかというとですね、これ不思議なんですね、牧師の奥さんになっていくんですよ。牧師には言わないで。ですね、教会全体でうまくいかないって言ったらですね、一番言いやすいんでしょうか。関係ないのに。そっくりですね。苦衆人の妻ですよ、ね。で、このように、非難する、批判する、ですね。ところにある問題ですね。これをもうちょっと深く見ていきたいと思いますが、3節に、さて、モーセという人は地上にも勝って、地上の誰にも勝って非常に謙遜であった。すごい発言だと思いませんか？地上の誰にも勝って非常に謙遜であった。なぜモーセが人々からの非難をこんなにも多く、不平をですね、こんなにも多く受けていたかをなんとなく私理解できるんですよ。謙遜だから批判しやすいんですよ。高圧的な人って口出しできないですよね。柔和な人って不平不満言いやすいですよ。けれどもここにですね、いいですか、大事な話をしていきます。霊的権威とこの世の地上にある人間の権威との大きな違いがあるんです。霊的権威というのはあくまでも神に属している権威なんですね。神から来るものなので、本人は主張しないんですよ。これからモーセ、またアロンもそうですが、民から非難されて言い返したのはモーセは一回だけなんです。そしてこの一回が致命傷になって彼は約束の地に入れなかったんですけども、その他全部祈ってるんです。天幕の入り口でひれ伏してモーセとアロンが祈ってるんですね。変な光景ですよ。次回学びます。次回っても来年になりますが学びますけれどもですね。もうみんながエジプトに帰るぞーって騒いでる時に天幕の入り口のところでモーセとアロンがひれ伏してくれって祈ってる。もう非常に不思議なですね、光景をですね、見るんですけれども、主張しなかった。俺は、なんて言ったらいいかな。今現代版に出してる牧師だぞ主張しなかったんですよ。でも、霊的権威に逆らうというのは、その人に逆らってるんじゃないんですよ。神ご自身に逆らうことになるわけです。神が与えてるものだから。ここが、すごく大事な話ですか。柔和だ。この人謙遜だ。これを人間的な目で見て、そして、非難の矛先を向けるっていうのはですね、非常に危険なことなんだってことです。 神に逆らっていることになるんだ。モーセの姿から霊的権威をたくさん学べるんですけど、この地上で最も謙遜な人だったと言っているからこそ、新命記にモーセが死んだ後の最後の記録、新命記の一番最後にこう書いてあります。モーセがイスラエルのすべての人々の目の前で力強い権威と恐るべき威力をことごとく振るうためであったとですね。これがこれ共存するわけですね。一緒なんですよ。ものすごく謙遜な人だからこそ神の権威だったんです。だからこの恐るべき威力があった。で、これ教会でも進めがあってですね、まあ、いくつかの箇所でパウロが話していますが、例えば第一テサロニケの5章の12節と13節ですね。兄弟たちをあなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し訓戒している人々を認めなさい。その務めのゆえに愛をもって深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。素晴らしいですね。お互いの間に平和を保つ、愛によって尊敬するですね。で、アロンがミリアムと共にですね、こう批判してるっていうのも興味深いと思いませんか。アロンの弱さがね、モーセにも弱さありましたよね、さっきね。で、アロンにも弱さがあるんですよ。アロンの弱さっていうのはですね、他の人が要求してくることに対抗しないで、屈してしまうことですね。金の子牛の時にですね、モーセがシナイ山のこの頂上のところで主と話している時に、強い要求をしてきたものだから、金の子牛を作りざるを得なかったと。今度はミリアムがですね、強くですね、今ここで言ったもんだからですね、自分もそれに同調していくと、合わせていくというですね、まあ、なんかありがちな弱さっていうか、まあ私はもうこのアロン見るとですね、痛いなって、思うわけなんですけれども、それをここで、彼が行っているわけですね。で、大事なのはですね、ここで主が聞かれたという言葉がありました。2節の最後ですね。先ほど11章の初めにも主がこれを聞いたって言うんです。ですから不平不満を言うとき、非難をするとき、主が聞いています。怖いですね。だから主に恐れを持つ人は非難とか批判とか簡単にすることはできません。この同行した不平っていうのも言うことができません。主がいる、聞いている。で、次ですね、4節。そこで主は突然モーセとアロンとミリアムに、あなた方3人は会見の天幕のところへ出ようと言われたので、彼ら3人は出て行った。主は雲の柱の中にあって降りてこられ、天幕の入り口に立ってアロンとミリアムを呼ばれた。2人が出て行くと仰せられた。私の言葉を聞け。もしあなた方の一人が預言者であるなら、主である私は幻の中でその者に私を知らせ、夢の中でその者に語る。しかし私のしもべモーセとはそうではない。彼は私の前科を通じて忠実なものである。彼とは私は口と口で語り、明らかに語って謎で話すことはしない。彼はまた主の姿を仰ぎ見ている。なぜあなた方は私のしもべモーセを恐れずに非難するのか。はい、いかがですか。ここでの預言者、いわゆる普通の預言者とモーセとの違いが書いてあります。他は幻とかですね、おぼろげ、また謎っていうのはですね、こう比喩的なことを語られたとかですね。でも違うよと、もうはっきりと私は口と口で語って明らかに語っていると。で、主の姿を仰ぎ見ている。で、ここで物理的な話ではないということに気をつけてください。もうすでに見ましたよね。私あなたの栄光を見たいですとモーセが言ったときに、それを見ることはできないと、後ろ姿を見せるよとですね。実際にそういうわけじゃないです。ただそれだけ近しく通過の関係ですね。全然違うよということを今はここで言っている。で、なんでここまでの権威がモーセに与えられているか、その秘訣、7節です。前科を通じて忠実なものだ。忠実なんだ。ですから小さなことにも忠実なものには神様は大きなものを任される、権威を与えられます。権威というのは主張するものじゃないんですよ。獲得するものなんです。主張して人を支配していくものではないんですよ。忠実。神から与えられたもの、任されたものにしっかりと骨を、骨を砕いてですね、 行っていくときにおのずと神がその人に対して権威を与えられ、これは自然なんですね。その従っていく人はですね、別に私はなんか強いられてやってるわけではありませんと、深い尊敬と愛を持ってですね、その人を見ていくことができるわけなんですね。で、次に9節です。主の怒りが彼らに向かって燃え上がり、主は去っていかれた。雲が天幕の上から離れ去ると、見よ、ミリアムは雷病にかかり、雪のように白くなった。アロンがミリアムの方を振り向くと、見よ、彼女は雷病にかかっていた。アロンはモーセに言った。我が主よ、私たちが愚かで犯しました罪の罰をどうか私たちに負わせないでください。どうか彼女をその肉が半ば腐って母の胎から出てくる死人のようにしないでください。それでモーセは主に叫んで言った。神よ、どうか彼女を癒してください。まずアロンがですね、自分たちの愚かさに気づきました。そして神に癒しを求めるよう頼んでいるわけですけども、素晴らしいのはモーセですね。ミリアムから先ほど非難を受けたにもかかわらず、彼女のために癒しをですね、必死で祈っている。柔和な人っていうのはこういうことですね。仕返しをしないっていうのが柔和なことです。本当に素晴らしいです。そして先ほど話したように、どんな状況にあっても祈っていく。取りなしていく。その姿を見ることができます。14節。しかし主はモーセに言われた。彼女の父が彼女の顔に唾きしてさえ、彼女は7日間恥をかかせられたことになるではないか。彼女を7日間宿営の外に締め出しておかなければならない。その後に彼女を連れ戻すことができる。それでミリアムは7日間宿営の外に締め出された。民はミリアムが連れ戻されるまで旅立たなかった。ですね。雷病人というのは隔離されなければいけないとありましたが、神様はですね、モーセの祈りを聞かれたんですけれども、そうですよ、7日終わったらですね、また戻ることはできるわけですよね。けれども、ここでミリアムがやったこの、その、非難というですね、中傷ということが、いかにあってはならないのことなのか。これを戒めとして、イスラエルのすべての民も知ることができるように、そこに7日間留まらせたわけなんですね。そして彼女が宿営の外にいるようにされたわけなんです。そしてここで14節のところに、彼女の顔に唾きしてさえと、この彼女の父が当たりますけれども、立法の中にですね、死刑ではないけれども、軽減された刑で唾きをかけられるってのがあるんですよ。でですね、アジアでもそうかな、中東でもそうですけど、相手に唾かけるっていうのはものすごい侮辱した行為ですね。相手をですね。で、その死ぬよりはマシですよね。それを、するのは新明記に書かれたかな、立法の中にありますけれども。そういう程度の、この、裁きにするよと、罰にするよと。軽減された形でリミリアムに与え、モーセの祈りを半分聞かれているわけなんですよね。そして最後に、その後民は、ハツェロテから旅立ち、パランのアラノに宿営したと、その上の方にまで宿営し、上がっていく、次回ですね、来年ですけれども、カデシュ・バルネアにおける、その約束の地の入り口のところにおける、出来事を読んで、いきます。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にたくさんの教訓を与えてくださり感謝いたします。主よ、私たちが愚かにも肉に反応することがないようにどうか戒めてください。私たちがそのようになりそうな時に、まだなっている時に、主よ、どうかお許しください。そして本当に私たちが本当にへりくだって、そして肉の思いを脱ぎ捨てて、そして御霊の思いで私たちを包んでくださいますように、どうか憐れんでくださいますよう、よろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。